自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回の配信で、
はい、
自給自足でセミリタラジオは、
はい、
第100回を迎えました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。三栗さん、おめでとうございます。
いきさん、100回もお付き合いいただきありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。
リスナーの皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に聞いていただいてありがとうございます。そしてですね。
はい。
さらに。2024年7月18日に、ついに、はい、農文協から、三栗祐希、三栗紗衣著、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。
おめでとうございます。ありがとうございます。自分で言って
すごい、
すごいですよね。
なんておめでたい回なんでしょうか。
100回に合わせたかのように
ね、本当ですね、はい、運命を感じます ね、
ね。
ということでですね、
はい、
この記念すべき回に、
はい、
三栗さんの本を編集されました農文協編集局の庄司博さんにお越しいただきました。庄司さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。すいません、なんか二人テンション上がっちゃって
上がっちゃいましたね置いてっちゃってないから大丈夫か
大丈夫ですか。
大丈夫です、多分
多分ありがとうございます、進化の話をぜひいろいろとしていただきたいと思っているんですけれども、
はい、
はい、進化のお話に入る前にですね、庄司さんのこともちょっと皆さんに知っていただきたいなと思いまして、少しお伺いをしたいんですけれども、
はい、
編集者のお仕事はどのぐらいされてるんでしょうか。
最初に編集をやりましたのが2008年、雑誌の編集が最初でした。その後はまあ編集以外の仕事もいろいろやってきまして、今の部署に来たのが3年前の4月になります。
あ、はい、ありがとうございます。3年前なんですね。
はい、
今の部署というのは、
この今は農業技術関係の本を中心にやる部署なんですけれども、そこの部署に来たのが、はい、その3年前の4月ということですね。その前も、もう絵本をやったりとか。
絵本ですか。
はい、ちょっと手仕事に関係する本とか。
それは農文協の中の絵本。
はい、
あ、はいはいはい、はい、うん、そうですね、農文協さん、はい、絵本も出されてますもんね。
そうなんです、
はい、知らなかったです。はちやさんと山下さんが、ね、農文協の方としてご出演されてますけど、
はい、
同じ農業園芸所グループ、
そうなんです、
ですね、
はい、
はいはい、気になったのが、どうして編集者になられたんですか。
そうですね、もともと本を読むのが好きだったっていうのもあって、あとまあちょっとね、複雑なことなんかをまとめたりっていうようなこともまあ割と好きな方だったので、それを活かせる仕事がしたいなっていうふうなとこと、 あとまあ自分が生まれ育ったのも農村地帯だったので、うん、まあ、農業にはちょっとやっぱそれなりに関心もあったっていうことでですね、はい、今の仕事に行き着いたっていうことかなと思ってます。
ああ、そうなんですね。
複雑な物事をまとめるってね、もうまさに今回の本がその通りという感じで、いやもう庄司さんにやっていただいてありがたかったなと今改めて思いました。
ちなみにどちらのご出身で。
出身は山形県です。
ああ、そうなんですね。で、先ほど絵本を担当していたこともありましたとお話ししてくださったんですけれど、その他は手仕事っていうのもおっしゃってましたよね。
はい、思い出に残っているのが藁細工の本ですね。稲藁を使って飾り物を作ったりとか、あと生活用具を作ったりっていうのは多分 まあ、見たことある方も多いんじゃないかなと思うんですけども、でも作り方を知ってる人ってのは本当に今限られてしまってるんですね、うん、そういう状況なので、この作り方が分かる人にこう張り付いて、カメラマンと一緒に張り付きまして、作り方をこうかけて、でこの道具を作るにはこういう手順でやるんですよっていう、それをこう写真で紹介する本を作ったんですけれども、うん、その本なんかをやりました。
あ、
すごい、
はい、作って楽しむわら工芸という本なんですけれども、
うん、
はい、
気になった方検索してみてください。
作って楽しむ
わら工芸、
わら工
芸、わら工芸です、
工芸、あ、わら工芸、工芸ですね、わら工芸、
はい、
はい、あ、今の部署にいらしてからはどんな本を担当されたんですか？
主に農業技術に関係する本が多くて、最近ですと稲の本、稲の栽培の本とか、あと稲のこう体の作りをこう図解した本とかです、ちょっと専門的なものもあるんですけれども、はい、あとはミツバチの本、ミツバチのちょっと病害虫のに関係する本とかですね、あと江戸時代の養蜂の話をの本ですね、そういったものを担当したりもしております。あとは料理の本なんかもやったり、結構いろんなものをやっております。
幅広いです ね、
なんか稲の体の図解ってなんかそう言われてみると稲の体どうなってるのか全然わかんないなと思ってなんか米がぶら下がってるなんかよく見たことないのですごい面白そうだなって思いましたけど。
そうですね、構造の話です
よね。そうですね、はい、あと成長にも規則性があったりするんですよね、稲の体って。
いや、早くもその本を読んでみたくなりましたけど
本になるほど稲のいろんな情報があるってことですね。
そうなんですね。
稲の本のタイトルは稲の本っていうタイトルなんでしょう？
最近作ったのは稲の根という本があったり、あとその前の年は昔出た本のこうリメイク版だったんですけれども、新版だったんですけれども、あの解剖図説稲の成長っていう、はい、それの新版ということです。
うん、はい、すごい、なんかさすが農文教さんだ。
本当ですね。やっぱり農家さんが読まれるんですかね。
農家の方もそうだし、あとはこう作物を研究している研究者とかです。あと農家と普段こう接しているあの普及所とか農協のこう指導員さんとかですね、うん、そういった人たち向けの本になります。
あ、専門職の方が読まれるんですね。編集者のお仕事はいかがですか？
そうですね、やっぱいろんな著者と出会うことがあって、それぞれの分野の著者にいろんなことを教えてもらったりってことが多くて、すごくいろんな発見があって面白い仕事だなと思っているところです。うん、あと本作るときは、あのデザイナーの人と表紙のイメージどうしようかとか、そういうこともやるんですけれども、そういった人たちのこう力ももらいながら、こう一冊の本にしていくっていうことにすごくやりがいを感じています。
うーん、いいですね。
いや、そう、なんか本ね、今回担当いただいて、もうレイアウトですね。レイアウトとかイラストとか表紙のイラストとか、あと細かく言えば目次のフォントもね、その手作りの暮らし感を感じるフォントでを使ってるとかね、うん、なんかすごいんですよ。でもできた表紙はもう僕超感動してね、もうすごいなーと。でなんか仲間にも見せたら、いやーいやーって言ってましたみんな。
それは良かったですね。
素敵って言ってくれました。
素敵ですね。
本当良かったなと思って。
あと本作りって、うん、まあ三つくりさんもお感じになったかなと思うんですけど、意外にデジタル化できないところが多くて、うもう最後はこう構成刷りに赤字を入れて直すっていうね、すごいアナログな作業なんですけれども、結構私はそういうアナログな作業が好きな方かなと思ってまして、まあ、自分に合った仕事かなというふうにはちょっと思ってるところです。
あの、僕も、原稿を送っていただいて、そこに赤字でいろいろ書き込んだりっていうのをやってて、まあ、やりやすいですよね。デジタルではないやりやすさがあるんで、まあ、僕も結構、ね、いつもパソコンですけど、あ、これもいいなと思って、
はいはい、
なんか あの、著者が本書いてるぜって、ね。
本当ですよね。
なんかね、嬉しくなってますね。
作家になった気分。
作家になって。そうそう。あ、すいません。調子にな
っていやいや、三つくりさんの本が出版ということですから。
嬉しくて。
じゃあ、構成作業がお好きなんですね。
そうですね。
ああ、いいですね、その
プレッシャーも感じますけどね。
ああ、まあ確かに。そこで見落としたものとかがあったりしたら、そのまま印刷されちゃいます
よね。そうなんですよ。それと常に背中合わせなんですけど。
はい。お母さんすごいなと思ったのは、結局全部ページに収まるんですよね。あれってなんか、ね、なんか、文章の文字数とか写真の大きさとかこう調整してページが出来上がる。その1ページにね、あのこうこうこうこうですのですだけが次のページに行ったりみたいなのってないじゃないですか、
は
い、だからそういうの全部調整して全てのなんか余白なくっていうかいい感じに収めるのってすごいなと思ってました。そのためにね、いろいろこの一文を書き加えましたとかっていうことをやってくださるので、いやもうなんか、もう本当ありがとうございますってずっとそういう感じですね。
すごい。
僕はもう好きなように、もうただ書いて、もうね、本当にカットとか、カットするのってすごい大変だろうなと思いつつカットしていただいたりとかって。
以前、八谷さんがおっしゃってましたよね。
おっしゃってましたよね。
はい。
大なたを振るってとかって言ってましたよね。
そうですね。苦渋の決断みたいなことをおっしゃってましたけど、庄司さんもそうですか、やっぱり。
やっぱ泣く泣く割愛したところもね、もありますんで、
はい。僕はもうなんか、あの、これ割愛しないと無理だなという分量で書いてるので、割愛いただく、むしろ、あの、その大変な作業をしていただいて申し訳ありませんっていう感じでやってるんですけど。
いやー、編集者のお仕事っていうのがなんか改めて見えますね。
本当にすごいなと思いました。
本当に。で、今回は三つくりさんとさえさんの協著の本なんですけれど、自給自足についてたくさん書かれておりますが、この自給自足についてはどんなふうに思われてますか？
そうですね、保存食を、ね、こう作ったりとか、あと薪ストーブを炊いたりとか、まあ、自分の身の回りのもの、自然のものを生かした暮らしっていうのはすごく共感もするし憧れる部分もすごくあるんですけども、一方でこの本をやる前はこう自給生活、自給自足っていうものはなんとなくこう閉じた印象をねこう思ってたんですよね。でも三つくりさんの原稿を読んでみるとやっぱそうじゃないんだなっていう、こう外とつながってってるっていうところもすごく大事なんだなっていうことも分かりましたし、あと手作りを追求しながらもこう人間関係をねすごく大事にしてる、あの山川さんとの付き合いだとか、はいはい、農家のところでそのお米を、
うん、あの
働いてお米をもらうっていうような話なんかも本で書かれてるんですけども、そういった人間関係も大事にしてるもんなんだなっていうのがすごくよく分かりまして、今まで自分が持ってたイメージもだいぶ変わったなっていうふうにちょっと思ってます。まあ、その話も後でまた出てくるかなと思ってます、
うん、あ、そっかそっか。だから山奥でひっそり自分たちだけで暮らしてるみたいな、
そのイメージがありました、
はいはいはいはい、外界と接触を取って仙人のようにみたいな
確かにありますね。
ありますよね、
そういうイメージ。
でもそうじゃなくてやっぱ必要なものは買うし、うん、海外旅行にも行くしっていう、はいはい、
そうですね。自給自足はこれまではこう触れてこなかったジャンルでしたか？
ちょっと私には今まであんまりちょっと縁がなかったというか、ちょっとその機会がなかったので、ちょっと今回初めてになりますね、こういう本を扱うのは。はい、ということでした。はい、
はい、ね、そんな庄司さんが三つくりさんの本の編集を担当されることになったわけなんですけれども、最初に三つくりさんが農文教からぜひ出版をというお話をいただいたのは、第36回にご出演いただいた農文教編集局山下海さんの収録の時で、農文教訪問した時でしたよね、
はい、ねえ、その時びっくりしましたけど、
はいはい、
山下の方から聞いたのは井戸掘りの話題をあの現代農業編集部で集めていて、それで三つくりさんのこうブログですかね、ホームページに、行き当たって、でそれが最初だったというふうにちょっと聞いております、うん、
はい、
でその時話をしたところ、なんか能文教はご存知で、しかもなんか本を出したいっていう気持ちもお持ちだったっていうことで、その後現代農業、月刊現代農業の方で連載が始まって、でさらに単行本にするっていうことで、あの現代農業ウェブでの連載も始まってっていう、それで今回の本につながったっていうふうに聞いてます。
うんうんうん、あ、そうなんですか。すごい流れを端的に説明していただいて、はいはい。ね、なんか毎回びっくりしてるんですけど、あの井戸掘りの話書いてくれませんかっていう電話がある日突然、本当にある日突然電話かかってきて、でなんか農文教から電話かかってくるんだと思って、でちょうど本出したいなっていう思いはなんかずっと思ってたんで、なんかせっかくだからちょっと出版したいって言ってみようかなって思って言ったら、はい、結構笑われて笑われたんだけど、まあでもあのいきなり単行本はないですねって山下さんに言われつつも、まあ、あの現代農業で連載してそれを集めて本にするっていう手はありますけどねって言ってくるっていう、そういう手があるんですかみたいな感じで、でいろいろあり、そうポッドキャストの収録でお邪魔させていただいた時に、あのとりあえずね、その回っていうのは山下さんが編集された本が出たっていうことで、あの山下さんに紹介していただくっていうことで農文教さんの本社にね伺って、であの時ね、もう本当に緊張しながら本社の会議室に行って、あので会議室に入って、はい、イキさんが収録の準備をマイクとかをねセットしている中、結構あの日時間なかったじゃないですか、
次の予定
あって
ね、はいはい、
でその最中になんか突然山下さんが、あの今度ウェブ連載いいっすかみたいな感じでやってもらって、でそのウェブ連載の原稿がたまったらそれを単行本にするっていうことでみたいなことを話してくださってなんかええって言いながら、あのあじゃあ収録しましょうかみたいな感じで、次の予定もあるからみたいな、なんか、ね、若干すごい嬉しかったですけど、頭がパニック気味になりながら収録した。
本当に感情が追いつかないみたいな感じでした、
ね、全然追いつかないどういうことって言いながら、あでも収録はしなきゃいけないみたいな、ね、そんな状況の第36回でした。
そうなんですよねそういうことでまあ、出版を目指して
、はいはい、
行きましょうかっていうことになって、うん、で現代農業ウェブにて連載北の国から家族4人で幸せ自給生活が2023年6月からスタートして、はい、その7ヶ月後に庄司さんが編集担当されることになったんですよね。
そうですね、去年の暮れから年明けぐらいにかけてですね、はいはい、そのあたりからちょっと私もあの加わって出してもらったっていうことになります。
はい、その前に、担当の方が何名かいらっしゃったんですよね。
そうなんですね、私で多分4人目ぐらいかなと思います。
ウェブ連載の担当の方が、まあ、山下さんとは別にいらして、まあ、その方とやり取りをしながらウェブ連載をするっていうのをずっと6月からやってたんですよね、
はいはい、
で今度単行本化にあたって庄司さんが担当しますっていうことで、あの、まあ、電話で連絡いただいてっていう流れでしたね。
で、この連載記事は1ヶ月に2回ぐらいのペースでアップされていた印象なんですけれども、はいはい、内容はどうやって決められてたんですか？
あ、内容はね、もうね、ある意味ほぼ決まってたというか、その山下さんが軽い感じでねウェブ連載しましょうって言ってくださったあの時には、もう山下さんの中でほぼ構成が頭にあったっぽくて、だいたい20回から24回分ぐらい、ちょっと正確な数忘れたんですけど、この流れでいきましょうかっていう箇条書きというか、目次みたいのがあった状態でだったんですよね。だから僕はもうそれに合わせて上から順番に書いていって、でちょっと書きすぎた場合は2回に分けてとか、そんな感じで決まっていきましたね。だからもうそのやっぱり編集者さん皆さんそうなんですけど、もう構成がね、なんかね頭の中にあるんだなっていうのが、
本当ですね、
すごいなと思って、
でもその構成がもうできているっていうことは、ブログもたくさん読んでいらっしゃるでしょうし、
三
つくりさん の, そのターニングポイントになるようなことも、うん、こうちゃんと的確に掴ん で, でそれをここで入れてったらいいみたいなこと考えられてたんでしょうね。
全部読みましたって、なんかすごい、ま、それまた軽い感じで、あ、まあ、ブログは全部読みましたって言って、相当な量あるはずなんですけど、いや、すごい、いや、だからね、すごいなと。一言です
。すごいです。
うん、そして、一番いいところだけをピックアップして、単行本ですもんね。
ねえ。そう、すごいんですよね、編集者さん。
すごさを毎回感じて
なんかしみじみと感じちゃいましたけど庄司さん、あの三つくりさんとか奥さんの蔡さんから届く自給自足の記事を編集されるようになって何か影響を受けたことはございますか？
そうですね、あの、まあ、どんな感じ、どんなことを考えながらあの編集に当たったかっていうことになると思うんですけれども、まず最初に思ったのは、こう三つくりさんもあと奥さんの蔡さんも几帳面というかですね、やっぱ仕事がすごいこう丁寧だなっていうのが、あのいただいた写真だとかからもよく分かりまして、出来上がった食べ物とか、あとお洋服とか、まあ、本の口絵のところにもそういう写真がねこう載ってるんですけれども、あと家の中の写真とかも載ってるんですけれども、それがすごく几帳面さというか、その丁寧さっていうのがよく分かるんじゃないかなとちょっと思います。そこはすごく私も思いました。あとはそのトイレとかお風呂作るとか家の断熱とか、その辺はこう力仕事的なものもあると思うんですけども、それにそれだってやっぱりこう精密さも求められる仕事だろうなと思いますし、うん、はい、特にトイレなんかね、雑な仕事やったんじゃシャレにならないんですよね。
すごい怖く。
あと、まあ、三つくりさんはね、あの電気を専門にされてたっていう、うん、そういう経歴もあるっていうことなんですけど、やっぱ電気だってね、一歩間違えば大事故にもなるしっていう、うん、まあ、ちょっとそういうこともね、あの背景にあるのかなとも思いながらこうちょっと思ったんですけれども、はい、やっぱり何をやるにしてもね、こう丁寧にやるってことがこう大事だなっていう、まあ、自分の仕事も含めてなんですけども、ちょっとそう思ったなっていうようなところが最初ですね。あと手作り、いろんなもの手作りされてるんですけれども、とにかくその守備範囲が広いなっていうところに驚きました。署名のサブタイトルを住まい水電気薪衣食まで全部っていうことにしてるんですけれども、うん、まあ、ここまでできるんだっていう、ふうに思うのがやっぱ率直な感想でした、まあ、全体的に見るとこう建物とかハード面は三つくりさん で,、はい、で食べ物とか衣服は、まあ、奥さんのさえさんでっていう、まあ、そんな具合でこ う, うまくこう役割分担というかされてるのかなとも思ったんですけれども、はいはい、それぞれお二人の得意なところを生かしてこうやられてんだなっていうのはよく分かりました。あとそもそもやっぱお二人とも手を動かすの好きなんじゃないかなっていうことはちょっと思いました。どうなんでしょう。
僕は必要に迫られてやってる感覚で、うん、好きでやってるって感覚では実はそうでもないような気もするんですけどね、自分ではね。
さえさんは好きですよね。さえ
さんは好きですよね。さえさんは好きです。
あとその手作りの裏返しの話として、こう電化製品を使わなくても実はいろんなことできるんだなって、もともとそのはずなんですけどね、電化製品出たなんてこのそんなに時代も経ってないわけなんで、そういうことに改めて気づいたなっていうところと、まあ特にこの電化製品をなるべく使わない暮らしっていうのは私もこうすごく共感するなっていうふうにちょっと思います。本の中で冷蔵庫と冷凍庫を手放す前には、冷凍庫があればいいっていう、冷蔵庫はなくても大丈夫っていう話が書かれてるんですけど、あ、確かにそうだなって思います。
そうですね、
はい、じゃあ明日業者呼んで引き取ってもらいますとはちょっと いかないんですけれども、いざとなったらこれはやれるかなっていうふうにちょっと思ってます。
そうですね、
はい、あと段取りの大事さも読んでて感じまして、例えば冬の薪ストーブ、あれをちゃんと使うにはやっぱ春から焚き火を集めてないといけないですよね。
そうですよね。
秋が近づいてから よっこいしょじゃ、できない話だなっていうところですね。あと保存食もこう秋から冬にかけてこう仕込んで、で冬場を乗り切るっていう、そういう段取りも大事になってくるんだろうし、あと発酵食品なんかもこう麹を こう増やしてから、工場育ててから、その、いろんな材料を仕込むっていう、それなりのこう、順番もあるんでしょうしっていうようなところで。あと、サエさんの服作りも、そういういろんな作業がある中の空き時間を利用してこうやっていくっていう、ちょっとそういう流れかなと思います。まあ、季節の変化に合わせて、その時その時で必要なことをやってるっていう暮らしを送られてんだなっていうことがよくわかりました。
いや、そうですね。なんか言われてみて、いや、確かにそうだな。冬終わったら、ああ、薪作んなきゃって。だから雪溶けたら嫌なんですよね。せっかくこれまでね、薪焚いて、なんかぬくぬくしてればよかったのが、これから薪作んなきゃいけないって。うん、確かに、そう、なんか手作りの暮らしって、なんかすぐできないですよね。全部、なんか、この時にはこれやんなきゃいけないっていうのを全部積み重ねてるんだなって、あんまり意識してなかったですけど、言われてみて、まあ確かに、確かにって思いました。
はい、基本的に時間が必要ですよね。でもそれが、こう、充実感につながりますけどね。
そうですよね。それが、もうね、それが充実感なんだけど大変さでもあり。だけど、都会暮らしから見れば憧れ。でもあるけどやっぱり薪も野菜も大変だけど充実感はある
で、まあそういう手作りの部分があり、あとそういう段取りの話がありってことなんですけど、実はそれってこう昔ながらのこう暮らしにこう通じるんだなってことを改めて考えまして、まあ、もっと言えばその農文教でこれまでこう出版物を通してこう追いかけてきた世界っていうのは、そういう、こう農家の暮らしが多かったりするんです。まあ、そこの農家の暮らしに学ぶっていうものを一つの出版のコンセプトにしてるというところでもありまして、まあ、そうすると、光圀さん自身は多分農家を目指して今までやってきたってわけでは必ずしもないんだろうけれども、結果として同じ世界にこう、たどり着いてんじゃないかなっていうようなことをちょっと考えまして、まあ、昔の暮らしはこう、住まいの真ん中にこういろりがあってみたいなことを聞いたことあるんですけれども、まあ、光圀さんの場合はそれが多分薪ストーブかなっていうようなこともちょっと考えました。はいはいはい、まあ、その辺考えると、まあ、農文教から本を今回出すことになったんですけれども、もうそれがやっぱそういうご縁があったんだなっていうことはちょっと仕事をしながら考えてたっていうところです。
いや、そうなんですよそうなんですよっていうのはもう仕事を、あの時の10年前の仕事を辞めて、そういうパーマカルチャーとか自給自足的な暮らししたいなと思った時に買う本が全部農文教さんなので、イラスト見ながらいいな、いいな、こういうのいいな、やりたいなってずっとね、頭の中がそうなってって、なんか現実がそうなっていったような感じがするので、なんか、いや、感慨深いですね。
本当ですね。
自分が今度そっちの立場に、本出す側の立場になって、もうあの時、農文教さんの本を見て、すげえワクワクしてたんですよね。ああ、こういう暮らしがしたいんだよってね。だからなんか、ね、逆の書く方の立場になったので、なんか、読者さんが、見てワクワクして、あ、こういう暮らしいいなって思ってもらえたらいいなって改めて思いますね。
本当ですよね。じゃあこの単行本になるにあたって、ウェブ連載記事にはない新たな内容というのも庄司さんありますか？
そうですね、基本的には、あの現代農業ウェブとか、あと月刊現代農業の連載で扱った内容をベースにしてますんで、まあ、何らかの形で扱ってる内容っていうのがほとんどになります。ただ本にするときに、今回の本にするときにある程度強弱つけて、いますので、光圀さんの暮らしぶりですとか、あとその根っこにある光圀さんのこう考え方のこう全体像っていうのが、まあ、割とこう立体的にこう読めるようになってるのかなというふうにはちょっと思っています。でその中でこう書き下ろしになったのが、あのエピローグのところでした。はい、このエピローグの手前のところでは、その住まい作りから始まってエネルギーの自給の話があり、あと食べ物や衣服の自給の話がある、んですけれども、まあ、そこだけでも十分に面白く読んでもらえるかなと思うんですけれども、エピローグの中では、あの生き方を考える中身になってます。例えばその 得意なことを生かしてお金を稼ぐっていうことがこう書かれているんですけれども、はい、これはやっぱどんな仕事をするにしても、うん、まあなかなか思い通りにいかない部分はねこうあるとは思うんですけども、やっぱ忘れたくない大事にしたい点だ、はい、点だなっていうことはちょっと自分自身もこう考えながらこう仕事をしてました。それであと三つくりさんがなぜ今のこの自給生活に向かっていったかっていう、うん、ところがこう書かれていまして、これはあのプロローグの中ではあの東京電力にこうエネルギー問題のこう解決なんかをこう夢見てこう東京電力に入社したんだけれども、東日本大震災が起きてそれで今の暮らしに向かっていったっていうことがこう書かれているんですけども、もう一つエピローグに書かれていることがありまして、こう三つくりさんはやっぱこう子供の頃からこう集団での生活が実は苦手で、で学校でも会社でも、うん、まあ、それなりにうまくやっておられたんじゃないかなという気もするんですけれども、
実はね、うん、
それがものすごくこうストレスになっていてっていうことが書かれていてですね、それがこう今の暮らしに向か こう大きな原点になったっていうことがこう書かれてあります。それで本の中にこんな一節がありまして、若い頃の自分にこんな生き方があるよと教えてあげたいという気持ちで書きましたっていう、もうこの一文があってですね、もう思わずちょっと私も泣きそうになったんですけども、
本当ですか、
はい、でつまり読者の人にはもっと自分に正直に生きていいということを、そんなメッセージになるのかなっていうふうにちょっと思って読ませてもらったところです。で実を言いますと、このフレーズはあの本の帯にも使わせていただいておりまして、はい、本の帯のフレーズは東電社員を辞めて始めた自給生活、手作りを楽しみながら働きすぎず穏やかで充実した暮らしを送るヒントがいっぱいっていう、そういうフレーズなんですけれども、そこに吹き出しをつけておりました。こんな生き方もあるっていう吹き出しをつけさせてもらいました。
はい、そっか、ここから取ってい
ただいたんですね。ここから取ったフレーズになります。
ありがとうございます。いやこれね、エピローグについてはすごい覚えてまして、まあ、エピローグ終わりにっていう部分ですね、ここはちょっと付け足しで書いてくださいって言われたんですよね、
はい、
超プレッシャーかかってなんかまとめじゃないですか、
はいはい、
なんかそれまでの部分ってどうやって家を作った、トイレ作ったとかね、なんかある意味そんな考えないというか、あの普通に書ける部分なんですけど、エピローグってなんかすごい重くて僕にとって、ね、で重いのになんかね締め切り早かったんでね、すごい、だからなんか一気に書くしかなくて、なんかねすぐ書いたんですよね。なんか2時間とかぐらい、1時間とか2時間ぐらいでね一気に書いた気がして、とりあえず書いて見直そうと思ったら、あんまりそんなに直すところなくて、でも早く送んなきゃと思ってたんだよね。で、すんごい不安でしょうがなくて、こんなんでいいのかなっていうのがずっとありつつ、でもね、本当締め切りが早かったから、送るしかなくて、もう送って、そしたら即、なんか、今おっしゃっていただいたようなことを、要は、すごいエピローグいいですねっていうことを言っていただいて、めちゃめちゃほっとしたんですよね。で、いや、まさにその、生き方のなんでこんなことをやってるのかって、いろんな人がその暮らしちょっと大変そうで私には無理だわっていう人もね、結構そういう声をいただくんですよね。まあ井戸掘りの話とかって、はい、特にそういう感想をいただくんですけど、なんかなんでできたのかな自分っていうのを改めて考えてみたら、そのなんか組織に所属して生きるしかないと思っていて感じていた絶望が、自分で暮らせるんだっていうすごい大きな希望だったんですよね。だから普通の人が組織で所属して勤めるストレス、
はい、
ストレスだよって言いつつ、僕が感じるストレスよりははるかに小さいというか、僕が組織で感じるストレスがはるかに大きいので、うん、このそこに行かなくていい、この大きな希望だったんですよ、うん、っていうようなことを書いてます。
あ、はいはいはい、でも今庄司さんが、ね、ご紹介いただいた一節、これ今先ほど聞いてグッときました。
僕もね今泣きそうになってました。実は一瞬じわっときました。
ねえ、だから自給自足のことが満載の本なんですけど、最後には生き方を教えてくれる本でもありますね。
ですね。
三栗さん流。
そうなると、うん、そう読んでいただけると嬉しいですね。
ぜひ多くの人に読んでほしいなと、私も思っています。
ね、あ、そうそう、有母同学っていうね、あの、ライフスタイルを提唱したいと思っている中、
はい、
ね、全面的に取り上げていただけて、すごいありがたかったので、ここではちょっとその解説はしませんけれども、はい、有母同学のライフスタイルをやってみたい方にもお読みいただきたいなと思います。
うんうん、そうですね。じゃあ、改めて本の概要と見どころをご紹介お願いいたします。
はい。この本はプロローグに始まって全4部と実践編からなっていまして、最後エピローグがついています。第1部では住まい作りです。プレハブの住まい、断熱施工、トイレとお風呂の工事、このあたりが中心です。第2部は水の自給と、あと電気や焚き火のエネルギーの自給の話が中心です。このあたりはあの DIY 的な話というか、あの日曜大工的な内容がベースになっています、
はい。
で、薪ストーブなんかは特にこう自給生活のこう象徴としてこう憧れ持つ人も多いと思うんですけれども、さっきもちらっとお話ししたように、こう必要な焚き木は春から集めなきゃいけないって話とかですね、そういうこう実践ならではの、実践されてるからこそのこうリアルな話もこう盛り込まれていますんで、ぜひご覧いただければと思います。で、第3部は、食べ物と衣服の自給です。ここではその三栗家の日常の暮らしを中心に、紹介しているコーナーになっています。で、その中に、実践編というのがついていまして、ここはあの、蔡さんの執筆です。梅干しとか、納豆とか、あと味噌、醤油、あと、漬物、その他石鹸の作り方なんかを紹介しております。
はい。
あと、服作りの話も載っていまして、これはあの、サエさんがどういう感じでこう、服作りにこう、スキルアップしていったかっていう話をこう中心にこう紹介していますんで、あの、普段の生活の中で、こう、自給生活的な何かをやりたいなっていうところに、ふうに お考えの人には、ぜひ、あの、そのきっかけになる話がたくさんあるかなというふうに思っています。で、第4部では、お金の話とか、子供の教育や学び、を扱っています。で、そしてその流れでエピローグではその先ほども紹介した生き方について扱う流れになっています。お金の話では、農家での農作業の対価としてお米を受け取る話とかが出てきますし、あと第3部でも出てくる話なんですけど、こう顔の見える関係で野菜を手に入れるっていう、そういうようなお話もこう出てきます。なので、あの、自給生活っていうのは何もこう自分の中で関係させるっていう話なんではなくて、人と人との関係を作ることが根っこにあるんだっていうことが、こう、よく伝わってくるかなと思います。また、300日以上タイで生活した話もこう出てくるんですけれども、これも、ここの箇所も必読だなと思っています、うん、外の世界を知っておくことで、目先の世界だけが全てじゃないんだよっていうことが、こう腑に落ちるんじゃないかなと思いますし、それがやっぱこう自分なりのこう物差しを持つことにこうつながっていくんじゃないかなと思っています。まあ、そうすることでやっぱこう視野が開けるっていうのか、こう肩に力入れずにこう生きてて大丈夫っていう、なんかそういうこう元気をもらうような中身になってるかなというふうに思っています。あと最後になんですけれども、これ全体を通してなんですが、あの、この本ではかなり多くの写真を収録しているんですけれども、どの写真もすごくこう、三栗さん一家の表情がすごくいい写真がたくさんありまして、こう自分も読んでいて、こうワクワクしてくる気がしました。タイトルが幸せ自給生活っていうタイトルなんですけれども、まあ、それにふさわしい中身になっているかなというふうに思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、本当そうです。本当そう、本当そうって思いながら聞いてます。
もう今のご紹介でも、読むって思った方、多いんじゃないでしょうかね。
はい、ね。
はい。じゃあ、三栗さんからも、見どころなどのご紹介をお願いします。
はい、そうですね。あの、2015年に前の仕事を辞めて、で、パーマカルチャーしよう。 自給自足しようって言ってアパートに住んでた頃からねの原生林の土地を手に入れて、うんうん、そこで小屋建てたり井戸掘ったりみたいなことをアパート時代からやってたんですよね。で、2018年に今住んでる山奥のプレハブに移住して、まあ、そこからね、まあ、本格的な自給自足の暮らしが始まったんですけど、そこに至るまでっていうか、その、始まったら、その、まずトイレつけなきゃとかね、うん、お風呂作らなきゃみたいなことがあったので、これからね、なんか、やりたい人が、なんかそういう山奥の自給自足の暮らしってどうやって始まっていくんだろうっていうのが、これ見てもらったら、まあ僕の一例ですけど、すごい詳しく分かってイメージが湧くんじゃないかなと、うん、いうのが、これがね、本当ね、僕ブログにはいっぱい、もう好きなようにだーっと書いてますけど、これの文教さんの皆さんとかね、庄司さんのおかげで、もうこれ一冊見ればもう大丈夫というか、すごく分かりやすくまとまってますので、うん、そういう方、ね、都会暮らしから自給自足の暮らし始めたいという方は見てもらうとものすごく参考になるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ、はい、ご覧いただければと思います。
はい、庄司さんがご紹介いただきましたけど第4部も気になりますね。お金のこととか、
お金のこともね、はいはいはい、ここも書いてますので、
書かれているそうですので、はい、庄司さん編集、三つくり勇気、三つくりさえちょの新刊、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部は、農文協が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。本屋さんでももちろんご購入いただけますね。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、記念すべき第100回は、
すごい。
はい。三つくりさんの本を編集された農文教編集局の庄司博さんにお越しいただきました。庄司さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。